ゲイキュービックのホジラジ。
ケイキュービックのホジラジナビゲーターのケイキュービック事務局長荒川翔太です。今回ケイキュービックがこじるのは前回に引き続き文具マーケットの木立拓さん。海外のユーザーに受けさせたい日本の文具のポイントについてや日本の文具のクレイジーさについての話など深くほじっています。どうぞお楽しみに。
文具マーケットまで一回戻ろうかな
と。だいぶ戻ったな。
文具マーケット帰ってくるか。
やっぱり戻ろう。
そうですよね。
いや俺はあれですよ、やっぱステーショナリーウィークの話を聞きたいねんけど。
語れることがあれば何ぼでも語りたいんですけど、残念ながらね、語れることがないんですよ。
それはまだオープンにできないということ？
違います、何もないんです。いや、あるんですよ。ありますよ、めちゃくちゃあります。
ある、いや、なかったらあかんでしょ、この時期。
もうね、もう6ヶ月前ですか。6ちゃうよ。
そっから
違うわ、5ヶ月前ぐらい。
アルミンの発言によって、はい、問い合わせで矢面に立てるの私です
から ね、 ね。どうやったら出れるんですかって言う。
あれ、いや、エレン、
エレンなのかな。
出るとか出る問題じゃなくて、
プレスリリースに私の個人の携帯が乗ってしまったばかりにバンバン電話かかってきてんのは私です。チェック漏れだーと。
海外とかからの電話も。
いや、そこまではかかってこないですけど。
やっぱ今は、その乗っかりたい人たちから、どうやったら本当 PSW に出れるんですか。いや、PSW はあくまで展示会ウィーク、商談会ウィーク、文具が日本で盛り上がってるウィーク。
何それ文具が日本で盛り上がってるウィークって何？今説明してくれる？
ミルクホイみたいになってきたよ。説明してくれる？
ほんまや。
僕がこう体験して見てきた感覚なんですけど、
こんな違うか。こんな違うか。
ちょっと聞かせてくれる。
そっちにも行く。ちょっと行きやすいよ。
じゃあちょっと話してよ。
ちょっと長かったんで、すみません。
まあ、なんか多分中でまとまってないねって思いながら
も。いや、でも、あれだ。ニューヨークで見たときに、こうやってウィークって作ったら、世界中からそれめがけていろんな人が来るんですよ。で、街巡ったらそのウィークに合わせてイベントボンボンボンボンやってるんですよ。それを楽しみで、観光客が来てたりするんですよ。この世界観いいな。で、僕は一番撮りたかったのは文房具とかステーショナリーが日本で撮るべきやと思ったんですよね。
はい、
中国とか韓国とか、他の国に撮られたくない、
分かる分かる、
一本目をね、
あと感覚とか、商標企画力とか、なのでここで絶対撮っとかな、どこかに撮られたらもったないと思ったから、もう東京ステーショナリーに行くって言われたのは、まず自分たちが飛び出てないですと文具で、こんだけ好きな人が集まるんやでみたいなのを見せつけたい、世界に見せつけたい、みたいなのがあったんですよね。これが率直な気持ちです。
私ね、ずっと疑問に思ってるのはね、文具っていう言葉を世界語にしたいって結構キーワードになるじゃないですか。忍者とか、
今それ
漫画
出てますよね。
文具にしようよって言ってるじゃないですか。なんで東京ステーショナリーウィークなんですよね。
東京文具ウィークじゃないのっていう。
ああ、そこ？
そう。
ほんまやね。ほんまや。
あれか、腹ねじれるのこれ。
今聞いて。
あかんやろ、もうさ、ほんまに。
隠し犯ではなく。
わざと、みんな言うてもついてこへんから、合わせたろうってわざとやってんねやと思ってたんです
けど。全然。気づいてなかった。
ほんまあかんよ、山さん。
全然気づいてなかった。 ほんまや。こんなハングウィークでよかったでしょ。
いや、この体操怖っ。
これが、あの、体操教室で。
ほんまや。
え、儲かる匂いします？
ごめんごめん、しばらく剣で。
でもね、結構楽しいのね。結構楽しい。
中の人ですよ。
そうよ、
そうなんですよ、
う
ん、
そう、う
ん、ちょっと、ちょっとギャンブルとしては面白すぎる。
そ
こ
なんかす
げ
え仲間みたいな。今、ウ
ィークオブ初めて
めっちゃ近い。
3ヶ月ぐらい経ったけど、初めてそれ出た。
でも、これ結構ずっと僕も思ってました。
全然気づいてない。
結構
みんな思ってると思う。
結構思ってた。
なんで TBW じゃないやろ。
ほんまや、うん、知らんかった。みんな聞いて
る。いや、それはあるにせよ、あるにせよ、入ってきやすいようにステーショナリーになってると思っています。
そう、同じ同じ、全く同じ。
うん。
もうそろそろ誰かどつけ
よ。言うてることとやってること違うやないか。
そうですね。確信犯かな。きっとそうであってほしいし、そうであってくれいと思って。
あの荒川さんがまだ今ここで初めて突っ込むのわかんないけど、ベア何やってるの。あいつが突っ込まなあかんちゃうんか
い。いや、絡んでこないんですよ。
ほんまかいな、もうわかんな。
でも本来ならそこかもね。
そうでしょ、
これすっごいペペロンチーノ。すっごいペペロンチーノ。
もう美味しいけど、も
う、すごいアリオオーリオですね。
アリオオーリオ、すごいこれ。
美味しいね。唐辛子がすごい。
文具マーケットの木立拓です。 K-Cubic のホジラジ。
やっと掴んでくれましたね、そこ。
あ、思ってました。
俺ずっと思ってたけど、さすがにちょっと新参だし、
新参とか関係ないっす
よ。あのね、あのちょっと言いづらいとこあったのよ。
あ、そう、
結構根幹じゃない。
うん、もう突っ込める人間が突っ込んでかんだあかんねんて。
ちょっと手加減しないことにするね、
はい、
そこ。
お願いします。ぶっちゃけね、あの山内と金魚室にかかってますよ、この曲。
そうね、うん。山内さんもね、多分ね、まだ遠慮してるから。
うん、してるしてる。
ちょっとそこももう少しね。
チームメガネもじゃもじゃでよろしくお願いします。
しましょう。
本当に。
あの、
なんとかして。
うん。うん、あの、分身して頑張るから。
アメーバで。
いや
いや、でもね、雰囲気で言ったら、いろいろ来るんだと思うよ、
今。ね、そのニューヨークファッションウィークの主催団体についてのことを知らないんですよ。
はい、
彼らのビジネスモデルについて。
やってるのはフードショーっていう。
あ、そう、フードショー
があるけど、レストランウィークとしては、どっちか 2C が盛り上がってるっていう。
ファッションも
ファッションは違う、ファッション
は違う。ファッションはしましたよ、ファッション
はしましたよ。なんか、あれ、なんか関係あったから。フリーズしてた。
あれも、あれ、まだペペロンチーノの話してます。
口がちょっと、
口がね。
口がペペロンチーノすぎる。
リード者みたいな、そういうところがやってるのか。
どうやってやんの。知らんわ。
あれ、なんか楽しくなってきたぞ、これ。
あのね、こんなん木田さんがおらんと聞かれへんわ。めっちゃよかった。
よかった。ワ
クワクしてきたな。
あれ、ちょっとこれ早めに巻き込んで火傷した方が面白くないですか。これ木田さん結構好きじゃん、好きなやつだぞ、これ。
この温度感熱いわ。いや、ちょっと、なんやろ。嫌いじゃない。
ですよね、ですよね、これ。
嫌いじゃないけど。
しかも、ホジラジ意外と業界リスナー多いですからね。うん、業界誌散々見た後、この話ってドッカーなってますよ、みんな。
ちょっと。
これ。何もないぞ。
あるあるある、ある
のよ。奴ら花火打ったけど、何もないぞ。
あるて、頑張ってくれてるから。
結構真面目な打ち合わせしてるんですから、こっち。ね。
ね。
この間もだってゴリゴリ具体的な話しましたからね。ねえ、ね、これいくらかかるぐらいまでやってましたから、あのこういうだけじゃないんですよ、ね、ちゃんと、
はい、俺もね、スモール出版の中村さんが実務的な、ね、あの会場を借りたりとか、ね、あの消防署と警察にちゃんと申請したりとか、それ全部やってくれてるからふわっとしてんね
意外とふわっと
ね、あれとかどうみたいな
の
なんかね
ちょっと似てるってことが分かりましたね今日ね、
うん、
同じ箱や旗の振り方が似てるもんなこの、うん、この感じが、
うん、なんかねそんな気してきてるから、
中村さんの飲みたいっす
ね、いや、ほんとね
ほんまやね、ほんまや、
でもやる気満々なんですよ、もっとでかくしようっていうタイプ、
ね、そうそうそうそう、
だから多分情熱よそれ、
ほんとそうか、うん、
K-Cubicのほじラジではリスナーの皆様からメッセージをお待ちしております。
アドレスは info@kcubic3.com info@kcubic3.com もしくは K-Cubicサイトのメッセージフォームよりお願いします。
iTunes のコメント欄でもお待ちしております。
皆様のお便り、せーの、お待ちしています。
それはだからスモール出版さん、平田さんが持ち込んだ企画だからじゃないですか。
そう、いやいやいや、そりゃそうですよね、
持ち込まれてるから TSW は。
そうだよね、う
ん、あでも多分その中村さんも今まで出版していて自分たちの本がこんだけリアルで売れてる絵をってなかなか 見ないと出版した本が店頭で見バーって買ってる。でもリアルで感じたのは文具チャンネル、文具マーケットっていうのはあるんちゃうかな。やった企画が本当に人が集まってるみたいな。
まあね、それより何よりも出版不況のデカすぎ、
うん、でもそれに対する恨みでしょ。
多分それはあると思う。
出版っていうところに対する恨みなんです
よ。マイクの恨みの話に対して終わったように見せかけてますけど、うん、持ち込まれた側と持ち込んだ側の差っていうのはデカい
ですね。だからあの翔ちゃんが持ち込んだ企画だったら山本さんに、うん、そうね、こういうことになるん
だ。そうそうそうそうそうそうそう、分かるんです。なるほど、うん、
それは
でも動いてくれてますよ、太陽さんいっぱい動いてるから。でも僕はもうはっきり言ってます、僕は責任は取るっていう。
そう、うん、そうなんですよ。
それはね、山本修行が何らかの負債を抱えるということない
や、でもやっぱりね、何かがあったらっていう部分はあります。
はいはいはい、
何かがあって、なんかもうどないもなれへんかったら僕が恥をかいたれへんって、うん、
はいはいはい、
僕が言い出したみたいな、
はいはい
っていうのもありますけどね。
いや、なんか何かあったら山本さんが恥かくより先に荒川さんの言いがねじってくれちゃうかな。
僕が恥かく前にもう一
緒に潰れてる、俺が潰れてる気するわ俺。
耳してるかもしれない
ですね。比較的なんでしょう、山本さんに恥をかかせたくないタイプの人だから、そうそうそうそう、危ないんですよね。
リクローズさんのチーズケーキを YouTube 呼びましょうって。いや、好きですけど、
おいしいけどね。
あれ安いしね、またね。あれ安くて美味しいのが売りやん。
大丈夫かな、今日終盤これ大丈夫かな。
もうちょっとみんなもやれよ。
めっちゃ面白い。
確かにちょっとふわふわですね。
リクローズさんのチーズケーキもふわふわなんですよ。
ふわふわや、ふわふわや。
めっちゃふわふわなんですよ。食べたことありますか。
いや、食べたことないんですよ。
ふわふわチーズケーキなんですよ。
ふわっとしとるな。
たまにレーズン入ってるんですよ。
あれがうまいんだよね。
レーズンに騙されんのよね。
本来レーズンであるはずのペアがいないんですよ。
ちょっと
安倍さん、
ちょっとこの船
サバってばっかりしてないで。
帰ってきて、帰ってきて。
本
当に。これオンエア聞いてほしいわ。オンエア聞いて笑ってほしいなって。いやー、面白いな。
面白いな。すごい。さすが木立さん、引き出してくるね。ね
いや、俺は何したいの。自爆やったんだろ。
いないとこの話できないから。意外と遠慮するタイプだから。そう。
やっぱこう、木立さんの絶妙なね、
そうそう、
コミがね、
ないと。
いやでも文具マークとあれですよね、本当に
またまたいい話をしてるやろ。
通信盛り上げて
あかん、まだまだいい話したらあかん。
通信盛り上げて、
もうちょっともうちょっと攻め、
もうちょ僕らでは手の届かないファンの人たち
もうちょっと攻められろ今。あかん、まだ早い。
あの東京ステーショナルウィークで海外から人呼ぶじゃないですか、うん、でバス、ね、バスツアーとか、はいはい、なんかいろいろしようって話もしてるじゃないですか。
まだすんのかみたいな顔すんな。
いやもうね、ここでなんか決めちゃえばいいんじゃないかと思うんですよ。あのなんかこう、何見せたら一番海外の人が感動して帰るかの話ですよ。日本のヤバさをどこで伝えていくかの話じゃないですか。
一番それですよ。だから今回は僕らはそこまでの、2C の、ね、形っていうのはなんていうか紹介ぐらいでしか、リツイートとかぐらいでしかできないけれど、やっぱ文具のヤバさっていう部分、
そうだと思うんですよ、
ね、この偏愛ぶり、
その日本と海外がどのくらいずれてるかとか、
そう、ずれてるの、
超ガラパゴスであることをどうやったらっていうあの話は結構僕ずっと思ってて、そこ一個絶対になんか驚愕して帰ってほしいじゃないですか。
だってな、今回もニューヨークで寄せ書き選手さんが初めてイベントをやります。ニューヨークで文具イベントをやります。この日本から3年間遅れてるんですよ。もうその辺は日本で3年前にやってたんですよ。でもようやく今ニューヨークで文具ばっかりのリテール、あの 2C イベントをやりますとかっていう。だから僕らはもう変なぶりをガンガンやる。
ヤバさってどうしたら伝わるんですかね、海外
に。おやおやおや、なんか そういうのに最適な3人組を皆さんご存じない？
あるね。
あれなんか
僕らのレジェンド、僕らの大先輩、
なんかどなたかおるんちゃうんかな、うん、
あれ
なんかそういう人たちに喋ってもろて、なんか同時通訳とかどう？
あれいいぞ、
なんか、ちょっと なんかそういう感じとかどうなん？
なんかあれにしますね、よく大谷とかが、うん、こう記者発表やるじゃないですか、
はいはいはい、
あの感じで、うん、10時間耐久とかやるんですよ。いや、世界の人に届けたいから、あ、24時間か、世界、日付が一周するまでやるみたいな。
僕でもね、ほんまに見てる絵っていうか面白いなと思うのは、その文具のバイヤーが、アメリカの文具のバイヤーが文具マーケット行ってわーっって言ってる絵。
いやでもそれですよ、
わーっって言ってる絵がめっちゃ面白い、
欲しいじゃないですか、
なんじゃこりゃみたいな、うん、
え、でも
クリード
要はフラットの延長線上にあるわけでしょ。でも
いや、そんなことも
ない、
そんなこともない。
ブングスキーラジオです。ブングスキーラジオ1年以上やってきてます。ブングスキーラジオ、小野さん、どんなラジオですか？
2人がボソボソ話して1人がハキハキ喋るラジオですね。高木さん、
え、なんですかね、
用意してませんでした。
あ、楽しい曲やってます、聞いてね。
全然楽しそうじゃない。
いいんじゃないですか、これはこれで。
そうか、
もうね、笑いすぎて声枯れてきたんですけど、分子フェアの方が面白いかもしれないと思うんですよ、
はいはい、
なんやったらね、今年我々の分子フェアも見てみて、やっぱ面白さもあるじゃないですか、古典的メーカーさんがね、
そう、
中小の、
そう、なんかこう、昭和文具感もあるし、ここね、
昔からずっとあれやろうなみたいな、
僕は、オートさんと話しとって、
はいはいはい、
もうオートさんのメカニカル店って、もう全部東京の下町の工場のおじいちゃん、おばあちゃんが一個一個パーツ作って、はいはい、この価値観を今製品だけで入ってきましたって見せるんじゃなくて、もっと面白い
ただそれは何やろう、文房具好きな日本人が見てるから面白いんであって、
そんなことないですよ。いや、あのね、世界のバイヤー見てもそれむちゃくちゃ面白いんです
よ。だって日本すごいって言って返したいわけでしょ。
おもろいっていう、
うん、
いやチェックすべきみたいな、
うーん、どうかな。あんまり昭和感とかその辺はキーワードならへんような気すんねんけどな。どうしようなんやろな。
職人感は俺いいと思うんですよ。昭和というよりはやっぱりそのちゃんと作ってる、そのちゃんと具合のヤバさというか、そういうのはあると思うんですよね。
ただでも日本の文房具って何が良いかというと、その工業製品としてのなんかクオリティであったりとか、その工業製品のベースになってるアイデアだったりがやっぱり今の日本の文房具支えてるんで、
ジェットペン、あ、ジェットペンじゃやば、
ジェットストリームね、
ジェットストリーム、はい、ジェットストリームがあって、一人のその油性インクに対する恨みじゃないけど、そこに対する使えないっていう、そこから来たわけでしょ。そこもそういうことであったりとか、
基本的に
工業製品でそうやって言えるのか、
コンテンツがそもそも言語化されてない部分はすごいあると思うんですよ。日本でいろいろ起きてることが、英語になってない、中国語になってないはめちゃめちゃあると思うので、だからなんか個人的にはそこに特化するだけでもなんか面白いと思ってくれるかもぐらいのなんかことは起きる気はするんですけど、なんかそのまあその環境を整えていくっていう話と、リアルにその日本のメーカーさんたちがやってるところをなんかツアーで見せていくぐらいの感じでも十分いける気はしますけどね。
なんかドイツってどっちかっていうと工業製品とかその下町の工場から作ってきてものとして、でそれが世界に行って世界に評価されてるっていうストーリーってすごく重要視化されてますね。例えばドイツで作った紙が、アカデミー賞の封筒に使われてるとか、BMW のなんか何かのペーパーアイテムに使われてるっていう、そういうような筋書きがそのドイツの工業製品の評価っていうところで見せてるんですけれど、僕は別に何に使われてるかっていうブランディングはいらんのですよ。こんなところに使われたとかそんなん別にいらない
。
こう作られてそれが好きな人がいっぱいいてるの方が評価できると思ってて、
いやフォーカスとしてはそれは正しいような気はするんやけど、
最終的なそのアウトプットですよね、をどうするかみたいな。だからね、本当リアルにまあ、竹内さんその辺すごい記事とかでももちろんそうですし、されてきてるかな。どこが文房具界隈かみたいな面白いんですかね。
基本的に文房具ってその工芸品と工業製品という2つの軸があるわけじゃないですか、で当然なんかコンテンツとして紹介しやすいのは工芸品の方なんやけど、要はその職人さんとかその辺のストーリーが作りやすいんやけど、
竹とか筆とか
そうでも今日本で言語化が求められてるのは工業製品の方の文房具やと僕は
思うんですよ。だから、そこのアイデアだったり、
そうアイデア元のアイデアだったりとか、そういうどういうオートメーション化された環境下で作られているのかとか、そういうものを含めて、でさらに言うと日本人はこんな細かいことを解決したいがためにわざわざ新製品作ってるのかとか、その辺がやっぱりクレイジーなところやと思うんで、
クレイジーですね。
そうだから。なんやろ、わざわざこんなもののためにっていうのを見せていくのが一番手っ取り早いはずなので、
なんかクレイジースタンプみたいのをなんかこう押してってもらえるような感じですね。クレイジーなところを我々が考えるクレイジーなところだけでもいいので、それぞれのメーカーが1個、言語化して、英語とか中国語で置いておくとか、
クレイジーなのかどうなのかっていうのを作ってるのは分かれへんかな、例えばそうやって1個 のパーツを作り続けてる、でもそれがクレイジーなのかどうなのか作ってる方は分かれへん。
そうだからそれは絶対
評価がいい、
そう ジンジャーエールを、だからそれは絶対選考委員がいるんですよ。
いりますね、うん、確かに。
だからこれ面白いですよ、これは認められますよ。
でのどこがもありますからね、うん、同じアイテムでもこのアイテムがとかじゃなくて、
そうそうそう、
このアイテムのどの辺ががあるじゃないですか、うん、そのクレイジードアイ選定を事前にして、それをこう、いやそれを見て回るのは面白いみたいにしておけば、回りやすさもあるじゃないですか。でその各その今回参加してくれるあの団体さんそれぞれにそれがもしあれば、あの共通したことも、ものもできるし、連動性もできるじゃないですか。
それをどう伝えるかっていう時に、例えば本当あの人みたいなのもいいと思うんですよ、
うん、だフォーマットが、ね、必要だと思う。
だから例えばなんやけど、その文房具店1店舗ありますと、でその中に例えばまずそれこそアップルビジョンみたいなのつけて入ってもらいますと、そうすると店内にいろいろとこのクレイジーポイントがポンと浮かんでるんで、それを見るとその商品手に取ってみると、これはここがクレイジーって出ますとか、だからそれぐらいやった方が多分面白いよねっていう、
クレイジーのそのねキャッチフレーズいると思うんですよ、
うん、
なんとかかんとかがクレイジーみたいな、そういうのが
ただね、その
見出しみたいな、
ね、例えば、うん、分かんないですけど、大手のメーカーさんの営業に聞いても、うん、営業はクレイジーさ分かれへん
わ。営業は分かんない、うん、
僕らフラットで制限かけてるのは実はそこなんですけど、うん、作ってる人が自分で何を作ったか、
はいはいはいはい、
自分は何をこだわって作ったかを喋れる人じゃないと出店はできません、
う
ん、
そう、それは姿勢は正しい、絶対に。
でそこに今サポートしてる工業製品の大手の商品をどこにクレイジーかっていう、その視点が必要なわけです、
うん、
それ営業に聞いても分かれ
へん、うん、
誰か伝えるとは言うよね、そのクレイジーポイントを見せる人、
はいはい、
ここにいるじゃないですか、
ね、
あ
そこね、おやたまたまおらいおりますな
今日たまたまいるな
出来上が
いるなぁ、
整ってるよね、
うん、
いやだからそれこそ、
これ色物って、色物ってクレイジーって言っちゃった。
いや
KQBIC のホジラジ、この番組の提供は山本資源ロンド工房
レアハウスで
お送りしております。